桂田明のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う、今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。桂田明のおはよう市原、10月11日でございますが、先週もね予告した通り、石橋マスターは自分の仕事を優先させて、自分の仕事が儲かるということで、ラジオはあっさり捨てて今月お休みでございます。その代わりではね、その代わりといってはなんですが、ゲストをお招きしておりましてね、先週はマイプレ市原市の小木さんにお越しいただいて、今週も続けてということでね。
はい、マイプレ市原市編集長の大木です。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そしてもう一方ゲストをお招きしております。先週終わりの方に飛び込みで入ってきた方でございますが、改めて自己紹介をお願いいたします。
皆さんおはようございます。夕焼けラーメンのマスター倉増ことマスオさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。マスオさんとおっしゃいましたが、はい、お婿さんなんですか？
全然違います。
全然違うじ
ゃん。ごめんなさい。
我々はマスオさんって言われると、ああそうかそうか、婿養子かと。
何も言えないのかなみたいな感じのイメージなんですけど、クラマスのマスから来てる、うん、マスオさんって。
ああ、そういうことですか。
こういうところで、
はいはいはい。そのマスオさんっていうのは昔からの愛称ですか？
そう、あまりいないんですけど、本当のこうちっちゃい時からの友達とかの中では数人しか、でも本当にちっちゃい頃から知ってる友達はマスオさんなんてふざけて言ってくれる。
いや、マスオさんっていうとよっぽど本人を詳しく知ってるって人ですよね。
そうです
ね、マスオさん。
ありがとうございます。お願いします、これからマスオさん。
わかりました。ということでしてね、今週はですね、はいはい、大木さんとマスオさんと、ダブルゲストでお届けいたしますので、はい、最後までお付き合いください。さあ堀越君、
はい、
まずはお客様からのリクエストですね。
はい、かしこまりました。ジェッツさんからのリクエスト、 OPP 丸様で全力女子革命です。どうぞ。
桂田明のおはよう市原。この番組はタパスアットデリ、そばグルメ北駒、今津商店以上の提供でお送りいたします。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も承っております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚甘味焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2番備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。 お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。まあね、小木さんは2週目、マスオさんは1週目ということでしてね、
はい、
でですね、まあ、せっかく来ていただいたんで、
はい、
マスオさんがどんな商売してるのか、はい、そちらの方をね、詳しくご説明をお願いいたします。
いいんですか。
はい、どうぞどうぞ。
ありがとうございます。見た感じどんな感じに見えますか。
もうラーメン屋って言われたらラーメン屋かなっていうね。
はい、その通り。まあみんな言ってるんであれですけど、ラーメン屋です。ラーメン屋やってます。
終わりですか。
いやいやいや、なんか振ってください。
ああ、
したらこう、
ですね、はい、まず店の名前から。
夕焼けラーメン神田東京、
うん、
市原ご移転、
うん、番組の中のね告知コーナーでも取り上げておりますが、
はい、
はい、そのまあ私は行ったことないんですけども、そもそも夕焼けラーメンというのは どんなラーメンなんですか。
夕焼けラーメンは、
うん、
生姜、
うん、
おこげっていうところを使ってやろうじゃないかっていうところで始めたのが、こう大体ラーメンってニンニクっていうイメージ多いんですけど、
うん、
生姜とおこげをこう使ってる、主として使ってるラーメン。
生姜とおこげを使うと、はい、どういうような味わいになるんですか。
味わい、うん、もうこってりではないっていうか、うん、こってりしたニンニクのこってりした、もう食べ終わるともういいよっていうのがやっぱり流行ってるんですよね。なんかこう本来はラーメンって、うんうんうん、だけどそこでさっぱりしたラーメンを好む年齢層もいたりとか、
うん、
さっぱりしたのじゃないと食べれないよっていう人もいるので、
うん、
そういう生姜とおこげを生姜を使うことによって、さっぱりっていうのが味わえますね。
うんうん、なんか僕は食べたことないんで、
はい、
表現が難しいんですが、はい、さっぱりということはいわゆる今流行ってるような、
はい、
例えば濃厚な豚骨とかそういうものとは全く違って、
はい、違いますね。
あ、そういえば大見さんが取材行ったことあるんですよね。
あ、そうですね。
どんな味わいでした。はい、
あっさりしてるんですけれども、醤油ベースなので、うん、あっさりしてるんですけれども、生姜の、風味っていうのが結構ツンとくるというんですかね、グッとくる、感じなので、
うん、
なんかこう 和食の、だしをこうなんかスープにしてこう飲んでるような、そういう、こうイメージですね。で麺もすごく美味しくて、うん、こう一気にこう食べられるような、なんかそういう味わいの、ラーメンですね。で、私初めてお会いした時はまだちょっと寒かったんで、
うん、
寒い時にこう食べたんですけど、もう非常に体がこう温まる、生姜の効果で温まるような、
うんうん、
はい、そういうラーメン。
はい、おこげは特にこうあるんですかね。どういうところに生かされるんですか。
おこげはですね、うん、あんまりこのラーメンでおこげの食感って多分味わわれたことはないと思うんですけど。
ないですね。
はい、そうですね。だいたいこうラーメンの麺とか、うん、まあ、チャーシューとか、うん、ちょっと柔らかい食感のものが多いんですけど、その中でこうパリパリっとしたその、まあ、おせんべいみたいな形の、まあ、おこげと、あとはそれがこうスープに浸ってくることでこうじゅわっとしたこうおじやみたいな、そういう、こう食感に変わってくるっていうところも、
それなんです、それなんです、まさに
すごく、
はい、そこなんです。
美味しいラーメンですね。
う
ん、私も
こういうね、生姜とおこげの組み合わせっていうのは昔からあったんですか。はい、
ラーメンではないと思います。
あ、じゃあ初めてオリジナル、
はい、オリジナルですね。
なぜ、
はい、
ね、この生姜とおこげにこう着目したんですか。
はい、生姜自体は、生姜のラーメンっていうのはかなり前からあると思います。生姜とおこげをセットにしたっていうのはない、
うん、
ないですね。
うん、
ただ生姜に着目したのは 新潟にやっぱり生姜醤油ラーメンって結構有名なラーメン屋さんあるんですよ。
三条ラーメンかな、とは違うか、
三条ではないんですけど、まあ、あの辺なんですけど、うん、青島食堂って長岡の、長岡の方にあるんですよ。でそこが東京にも出してて、うん、秋葉原に出してて、うん、で以前新潟行った時に、うん、青島食堂を食べに行った時にこれ美味しいなっていうのがあって、だけどパンチが物足りない、ちょっとこうイメージで言うと、こっちの千葉県がある竹岡ラーメンって醤油の濃いやつあるんですか、それのちょっと薄くなった感じで生姜がちょっと入ってるか入ってないかなぐらいのラーメンなんです。でも向こうでは、うん、新潟ではすごい人気なんですよね。
あれが
それが人気なんですよ。だけどもうちょっとパンチの効いたラーメンないかなっていう、うん、この生姜の味を引き立てせるっていうのはないかなってやって、いろいろ独学なんですけど自分の場合は研究した時に、ちょっとさらにもうちょっと醤油を薄くすることで生姜が引き立っていくんですよ。でさらに生姜を多くすることによってこの生姜の良さを出せるっていうのが、
うん、
でそのラーメンで、でおこげは単純にラーメンにご飯入れるの。大木さん好きじゃないですか、ラーメンにご飯入れて食べたりしないですか。
します。
それがすごい自分好きで、よくインスタントラーメンとかカップラーメンとかでもあるんですけど、あともう最後ラーメンを食べた後にご飯入れたいなって入れて、美味しい時あるじゃないですか。ただラーメン屋さんでなかなかご飯入れてる人って見ないんで、
あんまり見ないね。
でおこげをこう崩してこのご飯みたいな感じでこうスープと一緒にかき込めるの感じはないかっていうところで、でそのつながりっていうのは、生姜のラーメンだとこうあっさりしてるんでスープかき込める、でスープかき込む時にいいアイテムとしてご飯入れたいんだけどちょっと下品だから入れらんないよっていう人もいるんで、もうじゃあ最初からおこげ入れちゃおう、でそこを崩しておじやみたいにして、さっき大木さんが言ったようにおじやみたいにしてこうかき込んじゃおうっていうので生姜とおこげをセットに してみました、うん。
でもこれを商品として販売するにはいろんなバランス取らなきゃいけないじゃないですか、はい、
そうです
ね、味のバランス、はい、食感のバランス、はい、どのぐらい時間かかりました、商品化するまで、
商品化するまでは、でも決めるまではもう本当生姜におこげだってこう、うん、一瞬で決めました、一瞬というか、うん、すぐでそこから発想してやるのには、自分も東四郎なんです、もともと本当に東四郎でラーメン修行とかはしてないんですけど、あの独学なんですけど、1週間で大体、
あ1週間でできたんだよ、
そうです1週間で、いや大体の味ができました1週間、そう思ったより早いんですけど
なんかね2、3年かかってんのかなと
思って1週間か、いやいやいや1週間なんです、なんと。でそうだけどそっからが、そっからはもう日々勉強で、やっぱり今、うん、お店をやってから2年10ヶ月経つか経たないかですけど、それでもまだやっぱり答えがないんですよね、完全な答えっていうのがなくて日々改良、うん、1週間ごとにもうちょっと変わっちゃう、レシピが変わっていく、なのでアルバイトの子とかもいるんですけど、うん、そうするとあまた変わったんですか、また変わったんですかの繰り返しで今に至ってます。
覚えるの大変だ。
いやすごい大変だと思います、働いてくれてる方は。
2年10ヶ月って言いましたよね、
はい、
これ何、修行したことないのにいきなりラーメン屋じゃないですか、
は
い、で、はい、これラーメン激戦区の神田で始めたってありますけど、はい、なんで神田でやろうと思ったんですか。
もうざっくり言うと、うん、分かりやすく言うとバカ根性ですね。もうじゃあやってやろうかっていうところの、もう いきなり他の人では市場調査をして、うん、こういうことだってこうだっていうところを、まあ、バカ根性って言ったらあれだけど、もううんやってやろうっていうような、うん、やったのは、まあ、やるにあたっては腕の怪我っていうのがあったんですよ。
腕の怪我
があって、前までちょっと他の仕事をしてたんですね、うん、でそれは、まあ、力を使ったりするような仕事だったんで、だけどもうその仕事ちょっと続けられないな、
お
だったらもうなんか飲食自分でやりたいなっていうのがあったんですよね。それで本来は焼肉大好きなんで、
あ
焼肉カルビ大好き人間なんで、カルビそう焼肉やりたかったんですけど、コロナ禍だったんで全然飲食店流行ってない時期で、
うん、そうですね、で
だけど何か ご飯を食べていかなきゃいけないからということで、まあやろうということで、手軽に気軽に皆さん食べれるの何かな、あーラーメンか、でもラーメンどこだろう流行ってんのっていうところで、ちょっと噛んだっていうのが流行激戦区っていうのを聞いたんですよ。そこちょっとそうバカ根性ですよね。もう
あでも事前に一回ね神田屋行って食べたりしたんでしょ、
神田のラーメンを食べてないです
食べたことないのか
神田のラーメン食べてないです、ごめんなさい、神田のラーメンは食べてないです。ただちょっと見て、うん、そうですね、駅前神田ってやっぱりオフィス街なんで、
まあそうですね、
で、もちろん 1,2 回は見に行きましたちょっと少ないんですけどでそうすると朝方までやってるラーメン屋はやっぱり流行ってました。
ああそうですね、
やってるのも少ないっていうのもあったんで、
はい、神田ってなんかこう特殊なところですぐ行けば日本橋だし、こっちから行くとねお茶の水の方だから、はいはい、なんかちょっと変わった年ではあるんだよね。
そうですね、全てが変わってる形もなんかこう、まあ、こう立地のあれが変わってますね。大木さん神田とかも行かれるんですか？
私前の会社のオフィスが神田にもありまして
そこじゃもう地元じゃん
神田は、はい、よくいました。
ラーメン激戦区ですよね。
そうですね、はい、
まあそこはラーメンだけじゃなくて他のものもね。
そうなんです、うん、
まさにあそこで勝ってことは大変だよ、うん、
いやすごい、
そうですね、
うん、大変でした。やっぱ最初は流行るんですよね、すっごい最初は。やっぱり珍しいっていうところで、新しいっていうところか、新しいっていうところで最初はものすごい入るんですよ、うん、で結構こう勢いづいて入るから安心できるぐらい入るんですけど、しばらくは安心できるぐらい入るんですけど、やっぱりある一定を超えてから流行りが廃るとやっぱりこうちょっと徐々に減っていくんですよね、
うん、
なんでそうなると今度価格でみんながやってるのが価格競争みたいなことをやってたので、要は安い方が皆さんお仕事の人が多くてお小遣いで来てたりするので、安いところいっぱい、もうもちろんお店ラーメン屋に限らず他のお店いっぱいあったんで結構大変でしたね。
で神田でやってた時っていうのは、はい、そのまあね生姜とおこげのラーメン、はい、いっぱいいくらで売ってたんですか？
いっぱい、あの当時まだ安くて、うん、物価も安かったので、
そうですね、
800円っていうのがやってました。
なるほど、
はい、
うん、
でも ここにもいろいろありまして、大木さん800円っていうとどうですか？普通に今だったらまああれですけど、
はい、安いなって思います。
あまあ今は別にね、はい、うん、1000円超え多いからね。
あ、
はい、ということでね、もうちょっと話聞きたいんですが、ここでコマーシャル行けということで、一旦コマーシャルでございます。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛り合い、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚甘味焼き1本焼いてくれよ。
うーん、棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリ
ー、もう一本。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
ここから演芸コーナーでございましてね、まあさっきのラーメンの話もうちょっと聞こうかなと思ったんですが、これはもう番組の性格上演芸コーナーが始まるのはまあ仕方ないということで、お二人にも演芸コーナーにお付き合いいただきます。ラーメンの詳しい話、マイプレイチハラスの詳しい話は来週だね。
はい、
はい、楽しみにしておいてください。でですね、今週はですね、 まあ、まだ存命でございます、10代目霊霊社馬風師匠の猫の災難というね、この一席を、まあ、ダイジェストではございますが、リスナーの皆さんに聞いていただきます。で、NHK サービスセンター様より音源の使用許可もいただいておりますので、この辺は著作権等は大丈夫でございます。で、実際この CD 欲しいなって方は、ウェブ通販ですとか、あるいはショップの方でお買い求めいただければ幸いでございますが、さてお二人にお伺いいたしましょう。話が全然変わりましたが、寄席演芸というのはお好きでございますか？まあ落語だったり講談だったり漫才だったり曲芸だったりいろいろあるんでございますが。
雰囲気は大好きです。
お大好き、
はい、雰囲気だけです。ただごめんなさい、うん、全く何もわからなくて、落語というものがじゃあそもそもどうなんだこうなんだっていうところも本当知りたいぐらい、うんうんうん、
あのあんまりテレビで見たりラジオで聞いたりとかそういうこともない。
笑点さん
は、ああ笑点ね、
はい、
うん、あれを見たぐらい、
笑点さん見たぐらいと、なんか話のやつって何ですか、
落語のやつ、
なんか話の例えば、うん、なんかあれ落語なのかな、ああいう感じ喋ってるんですよ。なんかこう例えばこれあれだけど清水の次郎長が、
ああ、あのね、まあ、はい、落語講談浪曲っていうふうに分かれてるんですけど、まあ似たような感じですよね。
うん、
あの講談の場合はね、はい、まあ、落語はあの座布団の上で普通に喋るんですけど、うん、講談の場合はあの尺台っていって、あの笑点の司会者が使う台ですよね。あれで張り扇っていってバンバン叩いて、
はい、
ね、盛り上げたりする。で浪曲の方はあの三味線弾く人がいるんですよ。それで、ね、今日も時間となりましたみたいな感じでやるんですけども、だからね、
自分聞いてたのは何ですか、その中で。
まあまあ多分浪曲、清水の鶴町だから浪曲だよね、広沢虎蔵さんだとか、うん、だからね、興味のある人は落語講談浪曲って区分けがつくんだけども、興味ない人にはえどれがどれなんだろうって感じかね。じゃあ逆に大木さんにもお伺いいたしましょう。寄席演芸というのはどうですか？
そうですね、私も笑点はずっと小さい頃からずっと見てまして、うん、はい、楽しく見たり聞いたりさせていただいてます。
今でも見てるんですか？
今でもたまに見てますね、うん、はい。で、あと去年ですね、サンプラザの方でそのイベントをされてた時に初めて生で、はい、落語を聞かせていただいて、三遊亭落協さん、
あ、
落協さん、
落協、
はい、
はい、
落協さん、
落協、
落協さん、
落協さん、
はい、はい、亡くなった六代目の円楽師匠のお弟子さんだ。
あ、そうですね、
はい、今ね、王楽が7代目になったけど、
はい、
9月披露公演やってたんですよ。
あ、そうなんですね、はい、でちょっとお話を聞かせていただいて、うん、はい、すごく面白かったですね、はい。やっぱりその雰囲気とか、まあ、よく言いますけど、そばをすすったりとか、そういう、こう、うん、感情移入というか、こう、はい、すごくこう情景が頭の中に浮かんでくるのが、うん、噺家さんってすごいなっていうのは、はい、よく聞きますね。
まあまあね、我々の商売としてはね、どんな形でもいいから興味を持ってもらうというのがいいんですよ、うん、で今ね、よくしたことに YouTubeはい、に結構アップロードされてるんで、
はい、
それを見てファンになったって人も多いんですよ。
検索はね、もう名前でも、
まあ好きな、例えば春風亭昇太でもいいし、
はい、
ね、三遊亭小遊三でもいいし、はい、ね、なんか自分の気になった
ここでも大丈夫ってことですか、
ね、多分出てくると思うね、
カツラウト、ちょっと探してみます、YouTube でも見れるんですね、
うん。まあ、大体はね、まあ、あまりグレーなんだろうけど、その、ね、違法性としてはグレーなんだろうけど、まあ、あれだけ数があって、で昔ね、もう10年ぐらい前はなんで俺のが YouTube に勝手に上がってんだよって声もあったんだけど、最近はもう諦めたね。もうみんな PV みたいなもんだと、
うん、
もうただで自分の宣伝してくれてるようなもんだって感じで、
まあ、そうですね、知るきっかけにも なりそうですもんね、うん。
まあ、ただ困ったことにね、あれいろんな動画あるんだけども、亡くなった方個人の動画もいっぱいあるんで、 ええ、
なるほど。
この人僕好きなんですけど、なんかね寄席とかに出てないんですよ。どこ行けば会えますか。いやもう5年前に死んだとか。
あ、年齢層としては、あの落語をやられてる年齢層としてはどうなんですか。
年齢層はね、まあ幅広いですよ。
あ、若い子もいれば、
まあ、ただ昔と違ってね、昔はね、
はい、
あの高校卒業して落語家になりましたとか、大学の内見出て落語家になりましたっていうのが多かったんだけど、最近の主流としては社会人を経験してからって人が多いね。
一回社会に出てから、
うん、そう、あのね、昔はね25歳過ぎて入門してきたら、いや君もう年取りすぎてるから無理だよって言った。それこそ高校卒業したての、ね、18、20歳、大学だったら22、23じゃないですか。そのぐらいまでがせいぜいだったんだけど、今はね25歳で入ってきたら、いや若い子が入ってきたねと。
そうですか、
うん、いや、あの30過ぎて入ってくる人が多いのよ。
そこからもう真打ちに目指して頑張ってらっしゃる
ってことですか。だから今の真打ち披露ってなんかじいさんがいっぱい並んでるよ。若手真打ちの、いや若手じゃねえよお前ってそんなやついっぱい、50過ぎてから真打ちになるやつとか昔は考えられない。昔じゃん、うん、昔だったら30代とか遅くても40までには真打ちにならないとダメだって言われたんだけど、今50過ぎて真打ちになる、はぁって感じの人が多い。それとね、もう一つね、今の時代らしいなっていうのが、
うん、
吉本とか松竹で、あの、うん、漫才の格好あるじゃないですか、
うん
うん、で最初はそこでコンビ組んでやってたんだけど、相方が辞めたとか、
うんうん、
喧嘩別れしたとかピンになっちゃった。でも自分では何かやりたいということで落語家になるってやつが結構いる。
あ、ちょっと一つ、うん、話飛んじゃったらごめんなさい、聞きたいんですけど、落語の場合は、
うん、
内容、例えばさっき自分が言った浪曲のことに関しては決まってるものを言ってるのかなっていうような感じがあるんですけど、
まあ古いネタ、
はい、
まあ、我々古典と言ってるんだけども、
うん、
まあこれはもうね、昔から
古典っていうのもある、
うん、古典は、まあ、筋が大体決まってるんだけども、うん、ただ一言一句教わった人と同じように喋るわけではないわけ、ね、やっぱり人から教わっても自分流にアレンジしたくないじゃない、うん、
なりますね、
あの生姜おこげみたいに、
あ、そう
ですね、長岡で生姜ラーメン食ってもおこげも、
はい、
そうそう、半端じゃ
ないけども、
うん、
自分の味を出したいっていうような感じです
よ、ね、そう、そこなのよ、
ね、
そう、ここで個性を出したいとか、ここで自分の色を出したいと、古典物を教わってもそういうふうになっていくわけよ。でそれで、まあ、いろんな人の前、まあ寄席なんかだと毎日お客さん違うし、これラーメン屋も一緒でしょ、毎日お客さん違うじゃないですか。
そうですね、
でその時によって反応違うでしょ、
うん、
これはいいとかこれは良くないとか、もう試行錯誤ですよ。
あ、やっぱり、あ、そうなんですか。
そう、
あ、ちょっと逆に質問していいですか、うん、じゃあ、あの歌若さんが、
うん、
こうなんかこう自分がこだわってるものってラーメンでも あるように、何かこう自分のこだわりみたいな、
ああ、これは人によって違うんだけど、ああ私がね特にお客さんの前でこだわってることは聞きやすい。
ああ、う
ん、これは僕のね亡くなった師匠の歌丸も同じこと言ってたんだけど、
ああ、
まずお客さんに聞こえなきゃ意味がないと、
うん
うん、ね、聞こえなかったら面白いもつまらないもわからないと、だから滑舌よく聞き取りやすい声でやれと、それはずっと言われてたんで、これはね私もこだわりですよね。
あ、うん、でもそうですね、そう今こう喋らせてもらってるとやっぱりそうですもんね、
うん、まあ年取って自分でも滑舌悪くなったなって感じてるんですよ。
あ、
まあ、やっぱり50過ぎると落ちますよ滑舌。
あ、うん、歌も変わってきますもんね。
そうね、
歌の声高い声が出ないとか、
そうあるでしょ、あの、うん、ね、昔の懐かしの、ね、メロディーナスメロ、
は
い、で古い人が出てきてるんだけど、あれと思う時あるでしょ。なんか今でも変わんねえのは、
うん、
アルフィーの桜井さんくらいかな。声変わってるけど、
ね、でも落語界でもそこがあるんですね、声の、でもそこ、あ、ありがとうございます、
うん、
勉強になります、
うん、お客さんの前で商売するのは、まあ、どの業種でも一緒だと思う。日によって変わるからね。だから僕も師匠から教わった落語がいっぱいあるんだけども、
うん、
そっくりそのままやってるわけじゃない。 師匠はそれでいいのよ、でも自分で受けるためにはアレンジ加えていかなきゃいけないから、
そうですね、全く同じ、まあ、いくら上手くてもそんな感じがすると思います、ちょっと自分が分からない世界なんであまり、
だから長岡のラーメンもそうだと思うのよ、生姜ラーメンうめえと、そっくりそばも作っても本家行けばいいじゃない
ですか、そういうことですね、
ここじゃないと食えないんだよと、おこげが入ってるのはと、
そうですね、
それが僕はオリジナリティだと思うんだけどね、
あ、いやまさにそうですね、やっぱりじゃあどんなマイプレさんもそうですね、オリジナリティを、
そうですね、
じゃあさ、はい、大木さんはどこで自分の色を出そうと思ってるんですか、
はい、私はやっぱり生地ですかね、まあマイプレのその紹介ページとしての、フォームっていうのは決まってるんですね、
決まってるわけですね、
文字が何文字とか写真が何枚とかっていうのはまあ決まってるんですけど、やっぱりその中でどういうこうあの写真の載せ方をするか、あとはまあ記事をあの出していくか、その記事の表現もその言葉の選び方をまあこだわるようにしてますね、はい、
うん、あ、そうか、プラットフォームはもうどこも共通なんですね、
そうですね、あのマイプレとしてはもうあの統一感を持たせるために、あのもうプラットフォームとしてそのフォームはもう決まってるんですけども、その中身はやっぱり取材していろんな方のお話を聞いて、それをまあどう表現していくか、その言葉をそのまま載せるわけにいかないので、それはやっぱりこう伝えやすさ、師匠おっしゃられたようにその読み手が分かりやすいようにあの工夫して書くようにしてますね、はい、
そうですよね、やっぱりね、なんか決まったね枠がある、その中でこう自分の色とか個性を出すっていうのは、やっぱそれは試行錯誤ですよね、
もう一個聞きたいことがあります、はい、落語で落語をもし考える時、落語の内容をこう自分で考える時、
はいはい、
朝なんですか夜なんですか、
ああこれね、ひらめきっていうかね、突然降りてくるんだよね、何か新しいギャグとか新しい、ね、なんかこうキーワードだとか、だからそういったものある日っていうかある日突然降りてくるんだけども
ミュージシャンのある日じゃなくて、
そうそうそうそう
ミュージシャンの
ある日、ある日突然降りてくるん で、 でこれも人によって違うんだけど、忘れないようにってんでメモ書きする人いれば、で今スマホもあるんでスマホにメモ書きしたりとか、いや僕もなるべく記録には残すようにしてんだけど、後で振り返ってみて、なんだこのくだらねえのってのは結構多い、ただ 100の中で1つか2つ面白いのあったらいいよね、
いや全然いや、そこないともう、ずっと書いていかないとダメですもんね、分かんないですけど、私生活でそれが出ちゃうっていうのは、例えばなんかこうちょっとギャグに持ってっちゃったり韻を踏んじゃうとか、
あそれはね職業病だね、ね、話し家同士で会話するときっていうのはね、みんなそれを考えてるよね、で、話し家、ね、話し家だけが受けるネタがあるのよ、花江のモメンって落語があって、はい、これどういうことかというと、明治時代の話なんだけど、まあ、泥棒が入ったと、はい、でどんなものが盗まれたか調書を書かなきゃいけない、でそのじゃあ布団が盗まれましたと、あ裏は何だ、花色木綿ですと、でその盗まれたやつはあまり頭が良くないから、どんなものでも裏は花色木綿です、花色木綿ですと答えるわけよ、そのうちにね、あお札盗まれました、裏は花色木綿です、そんなわけあるかというふうなギャグなの
と、それが落ちる、
そう落語家みんなそれやるから、はい、あそういえばあの裏どうなってるの、花色木綿っていう、ね、これはね職業病だよね、これは業界あるあるだと思うんだけど、その業界にしか通用しないギャグもあると思うんだけども、もう本編行けということでこの辺でお開きさせていただきますが、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
朝湯から帰ってきてさっぱりしたところ一品やりてると思うんだが、いやもんな人からだけすときてんで嫌になっちゃうな、あー飲みてえな、嫌になっちゃったな、あら熊さん帰ってんの、お隣のおかみさんですか、いや昨夜遅かった、
いやー、馬風賞名人だったね。
はい、
はい、ということでございまして、ここからスポンサーのご紹介でございます。まずそばグルメ北駒さん、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。市原ジビエのワイルドポーク、美味しくてヘルシー、美容にもいいというね評判でございます。10月のおすすめは鴨と桜エビです。鴨南蛮1300円、冷たいつゆでお出しする鴨せいろ1400円、桜エビのサクサク天せいろ1600円と、まあ、いずれも税込みでございますが、こちらおすすめさせていただきます。さて、お蕎麦以外にはそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品でございます。ひき肉はワイルドポークと300円で販売しておりますが、テイクアウトもできます。ポイントカードとくじ引きのお知らせです。ご来店1回につきスタンプ1個をしてくれます。20個貯まりますと1000円分のお食事券として使えます。くじ引きは赤が出たら3ポイントもしくはケーキセット、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームサービスさせていただきます。詳しいことはインターネット市原そばグルメ北駒で検索してください。営業時間午前11時から午後の5時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了です。定休日は毎週木曜日と金曜日、これも祝祭日の場合は営業しております。ご来店の前に一度電話してお確かめください。電話番号0436-74-0059 番74-0055と、このように覚えてください。続きまして、今津商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田からジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形からつや姫、たわは生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと、他にもございます。ご家庭やお店への配達を行っておりますので、ご気軽にご用命ください。店頭では玄米の量り売り 100g から受けたまわっております。山形県鳥海山高原ヨングと、こちらも好評販売中でございます。こちらはですね、鳥海山麓の牧場で育った、生乳の濃厚なヨーグルトが自慢でございます。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味、4つありますのでお好きなのをお選びください。他にはですね、秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこも販売しております。さあ、災害対策、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、これはですね、いつでも新鮮なお米が食べられるとして大変に好評をいただいております。今津商店さん、 LINE アカウント始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、今津商店のクーポンやお得情報、イベントの案内をさせていただきます。 QR コードにてご登録をお願いいたします。詳しいことは今津商店さんまで電話でお尋ねください。市原市役所そば、市原市総社 3-9-8、 電話番号0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日となっております。さあ、ではですね、マスオさん、はい、お店のご案内をお願いします。
ありがとうございます。夕焼けラーメン神田東京です。市原ご移転です。生姜とおこげをのせた夕焼けラーメン、おこげをのせた生姜を主とした唯一無二のラーメンです。幅広い年齢層に喜んでいただけますよう、メニューの数が豊富です。当店マスター、私、マスオさんのおすすめは三好ラーメン、かりんとんラーメン、カレーラーメンです。現在、全国展開しているすっぱいマンさんとこと、株式会社上間菓子店様と、コラボ中です。すっぱいマン混ぜ麺、すっぱいマン夕焼けもおすすめです。大人気子供ラーメンも50円で販売中です。その他、激辛ラーメン、大食いラーメンもエンタメ的なものも用意してます。皆様ぜひご来店ください。千葉県市原市5位5791-1、市役所通り薬の青木向かい側です。営業時間は11時から15時、休憩挟んで17時から23時です。水曜日が定休日です。電話番号は 050-8885-5009 です。よろしくお願いします。
さあ、続きまして小木さんですね。
はい、インターネットで市原市の魅力を再発見できる、地域情報サイト、マイプレイ市原市でございます。市原で頑張るお店や施設、人を実際に訪れて取材し、思いやこだわりを丁寧に紹介しています。カフェやスクール、子育て支援の場、地域イベントまで暮らしに役立つ情報がギュッと詰まってます。インスタグラムでも注目のお店や取材の様子を動画で紹介しております。 市原で暮らしている方もこれから市原に訪れる方もきっと行きたくなる場所が見つかると思います。ぜひマイプレイ市原市で検索してあなたのお気に入りを見つけてください。このおはよう市原の、バナーも、マイプレイ市原市のサイトに設置させていただいておりますので、すぐにバックナンバーにアクセスできるようになってますので、ぜひご利用ください。以上です。
はい、バックナンバー聞けばね、自分でも聞けますからね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。さあ続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方ならどなたでもご入会いただけます。また市原市内の空き家空き地の管理も承っておりますので、詳しいことはホームページをご覧ください。電話での問い合わせは 0436-60-3551 番となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。さあでは堀越くんですね。
はい、厚生労働省からのお知らせです。いち早く知らせて守る子どもの未来、児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。通話無料3桁ダイヤル189番、いち早くと覚えてください。続いて市原市からのお知らせです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立て、発見しましたら通報してください。不法投棄ストップコール 0436-24-5374-24 ゴミなしです。さあスタジオのありますサンプラザ市原、インスタグラムを始めました。最新情報をお届けしております。サンプラザ市原で検索をしてください。また現在大規模な改修工事を行っております。一部施設のご利用ができなくなっております。2階のご意思書消費者生活センターは通常通り受け付けております。また総合受付は1階中央に移動しております。ホームページなどであらかじめご確認ください。お問い合わせは 0436-24-115124のいい語彙までお願いいたします。以上です。
じゃあここでまたお客様からのリクエストですね。
はい、それではシャーガンさんからのリクエスト、お隣で強ガールフレンドです。どうぞ。
はい、ということでございまして、あっという間の時間ですね。もうね2分しかないそうです。はい、なんか言い残したことあったら、まあまあ来週も来てもらうんですけど、言ってください。
落語勉強します。
あ、いいの？
YouTube YouTube で見ます、はい、みんなも見てください。
はい、なんかあります。私は、はい、大丈夫です。また来週もよろしく。
そうですね、はい、来週またたっぷりね。今週はね、マスオさんがメインでしたからね。
はい、ということ
でございまして、はい、3週目4週目も出ていただきます。はい、では今週はこの辺でお開きですね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
カスラ歌赤のおはよう市原、この番組はタパスアットデリ、そばグルメ北駒、今津商店以上の提供でお送りいたしました。
それぞれの出会いは奇跡のようです。ほんの少し
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリって言うんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父っつぁん知らないだろうけど、あたいおっかさんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか食わしてんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父っつぁんためになる話を教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うまみそ焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパサートで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥なんて、うん、これも結構。